まあ、本日はキリスト教三大祭りの一つ、イエス・キリストの復活を祝う復活祭、合わせて先に天に召された兄弟姉妹たちを偲んでの記念礼拝です。皆様の前に17名の遺影が置かれています。どうぞ修法をご覧ください。後ろのページです。下段下より、山下進兄弟、1992年平成4年1月14日昇天84歳。白石博明兄弟、1992年平成4年1月21日昇天66歳。池田俊彦兄弟、1994年平成6年9月13日昇天58歳。鶴井紀美子姉妹、1995年平成7年1月8日昇天80歳。西牟田千佐子姉妹、1996年平成8年6月4日昇天71歳。中段の右からです。白石由紀子姉妹、1997年平成17年2月28日ごめんなさい間違えました平成1997年平成9年3月6日昇天67歳。久賀陽子姉妹、2005年平成17年2月28日昇天57歳。鶴内房子姉妹、2006年平成18年10月1日昇天81歳。池田もよ姉妹、2007年平成19年4月3日昇天90歳。森田めぐみ姉妹、2008年平成20年6月7日昇天29歳。中村初子姉妹、2008年平成20年9月26日昇天95歳。上段の右からです。中村拓郎兄弟、2009年平成21年8月6日昇天59歳。伊藤文智兄弟、2010年平成22年7月21日昇天68歳。中園智恵姉妹、2010年平成22年9月6日昇天88歳。鶴井富江姉妹、2011年平成23年5月4日昇天71歳。柿脇道代姉妹、2011年平成23年5月10日昇天72歳。黒岩紀美子姉妹、2013年平成25年2月27日昇天90歳。以上の兄弟姉妹たちです。一箇所聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙12章の一節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。前に置かれた方々の中には、一組の夫婦と三組の親子がおられます。それでは本日もこの神の御言葉聖書より、しばらくの間お話をいたします。聖書を持っておられる方はローマ人への手紙5章を開いてください。今日の説教の箇所は修法に書いてある通りです。聖書を開くの慣れない方はどうぞお聞きください。代表してお読みいたします。今日は住吉郎兄弟に読んでいただきます。では初めにローマ人への手紙5章の12節だけ読んでください。
そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。
少し飛んで15節を読んでください。
ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。
はい、少し飛びます。最後の21節を読んでください。
それは 罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主、イエス・キリストにより、義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。
はい。私たちのすべての人間において、最も悲惨で残酷なものは死です。今ニュースで伝えられておりますが、韓国で客船が転覆し、乗船していた人の多くが死亡し、また行方不明のまま、家族は多くの不安と悲しみに沈んでいます。死は愛する者の間を引き裂き、深い悲しみに陥らせます。私たち人間はこの死を簡単に容易には受け入れることはできません。それは死はもともと人間に備わっているものではなく、後から人間の中に入ってきたものだからです。死は、ね、他からの侵入者なのです。聖書の初め、創世記を見ますと、神は人を土地の塵で形作り、その花に命の息、ルアハ、これは霊という意味です。吹き込まれた、そこで人は生きた人格を持つものとなったとあります。創世記2章7節。神に作られた初めの人は、エデンの園に置かれ、そこで神と交わり、そこでは人間は幸せで、必要のすべては備えられ、神と共に歩み、死ぬことなく永遠に生きる存在でした。人は初めは永遠に生きる存在として作られたのです。しかし、その人間に罪が入ってきました。今読んだところ、ロマ書5章の12節。そういうわけで、一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですとあります。一人の人、つまり初めに作られた人が、神が取って食べてはならない、取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと禁止された善悪の知識の木から取って食べ、神の命令に背きました。以来、すべての人、全人類は罪の中に生まれてきます。聖書が言う罪というのはギリシャ語でハマルテアといい、これは的を外しているという意味です。神に背き、神から離れた生き方をしている。これを罪と言います。命の源であられる神から切り離された人間は命を失い、すべて死ぬ運命をたどるものとなりました。今日は復活祭。合わせて先に天に召された主にある兄弟姉妹たちを偲んでの記念礼拝。私は1991年平成3年暮れも押し迫った12月28日久留米大学病院に白石博明兄弟を訪問しました。看護婦詰所のすぐ隣の集中治療室の一番窓際のベッドに横になっておられました。当時66歳膵臓がんの末期で、私はそれまで 2,3 度会ったことがありますが、挨拶をすると、はじめ私が誰だかわからない様子でしたが、すぐに思い出し、二人の共通の話題である建築音楽のことを話しました。彼はベートーベンのロマンス二丁調が大好きで、昇天の式の時はその音楽をかけましたが、しばらく話している中で私は次にこう言いました。白石さん、新しく生まれると神の国天国へ行けるのですよ。すると彼は、それはどういう意味ですかと尋ねられたので、私は、人間は一度この地上に生まれてきたのでしょう、しかしもう一度今度は神の国天国に生まれなければなりません。人間は死んで終わりではありません。死後の世界があるのです。私たち人間はすべて罪を犯して神の裁きのもとにあります。だから神の国に入れません。 しかしイエス・キリストというお方が十字架の上で私たちの罪をその身に負ってくださいました。このキリストを信じるすべての人は救われ、新しく生まれ、神の国に入ることができるのですよ。すると彼は私に言いました。私は今までいろんな宗教の話を聞きましたが、こんな話は初めて聞きました。ローマ人の手紙5章15節、今読んだところ、ただし恵みには違反の場合と違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人に満ち溢れるのです。ここに恵みという言葉があります。恵みというのは受けるに値しない、受ける資格のないものが恩恵を受けること、これを恵みと言います。神の子イエス・キリスト様は私たち人間が神に背いて犯した罪の一切を一人負い、十字架の上で罰せられました。私たちの罪を一人かぶってくださったのです。私は白石さんに言いました。白石さん、あなたはこのイエス・キリストを救い主として受け入れますかと尋ねると、はいと言われ、その場で二人一緒に祈りました。彼は初めて福音を聞いたその日に信じました。祈った後、ふーっと大きなですねため息をつき、急に心の中に言い知れない平安がやってきて、病との戦いのために険しかった彼の顔が、急に穏やかなですね表情に戻り、平安に満たされた表情でした。私たちは病のためにも祈り続けましたが、彼の病状は悪化し、翌年の1月21日、私が訪問してから1ヶ月も経たないうちに天に召されました。彼の体は焼かれ葬られましたが、彼の霊は新しい命を得て、今イエス・キリストと共に天国におられます。白石浩明姉妹の昇天式をこの教会で行いました。その昇天式をきっかけに、妻の一子さんと娘の真紀さんも礼拝に来るようになりました。一子さんのことはですね、関しては思い出がたくさんあります。私の知る限り一子さんの大好きなものは2つありました。アメリカの女流作家マーガレット・ミッチェルの Gone with the Wind、 風と共に去れぬ、その主人公のスカーレット・オハラ、大好きでしたですね。その本を抱きかかえておりました。またですね、もう一つ、ベルサイユのバラのオスカルですね。まあ、宝塚に憧れておられたようですが、クリスマスの時、オスカルの衣装を着てですね、剣を振り回しておられました。ね、まあ、和裁のできる人でしたですね。私もお洋服を頼んだこともあります。ね、まあ、賛美が大好きで、いつも立って手を叩いて賛美しておられましたが、1996年脳の病で日田の済生会病院に入院、まあ、5月に退院されましたが退院され礼拝にですね参加されましたが、7月に再入院、東京におられる長女のマリさんのもとへ行かれるということで、この教会で送別会をしました。まあ、涙涙の送別会、天国でお会いしましょうと別れましたが、その後7ヶ月余りで天に召され、まあ、私と妻も、ね、昇天式に参席をいたしました。今も天国、イエス様の前でですね、天国で賛美しておられることでしょう。ローマ人への手紙5章の1節を開いてください。では杉兄弟、ローマ書5章の1節を読んでください。
ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。はい、
信仰によって義と認められた私たちは、私たちのイエス・キリストによって神との平和を持っています。人生の終わり、死を迎えるとき、穏やかに平安に人生の終わりを迎えたい、多くの人はそのことを願いますが、 特にそのことを願われたのは中園智恵姉妹です。私が中園智恵姉妹と初めて会ったのは2006年8月9日でした。当時姉妹は84歳、娘の直美さんより母が入院していますとのことで、私は妻と共に大手町のクリニックを訪ねました。お会いしたら体は思ったより元気な様子でしたが、私にこう言われました。心の平安が欲しいのです。人生の終わりを穏やかな心で過ごしたいとの思いでした。実はその前の年にこの教会に属していた久我陽子姉妹が天に召されました。がんの病でしたが、陽子姉妹が天に召されたのは2月28日、その2週間前2月13日、最後の最後まで礼拝に出席。もう椅子に腰掛けることはできません。後ろで横になっておられました。その姿は今も忘れることができません。病との戦いの中でも笑顔を絶やさず、明るい心穏やかな、多くの人に愛されている姉妹でした。中園智恵姉妹はこの陽子姉妹のことを知って、自分もあのような人生の終わりを迎えたいと願われたのでした。心の平安が欲しい。私たちは病室を出て食堂のテーブルに座り、私は聖書を開いて呼ぶ記22章21節を読みました。さあ、あなたは神と和解して平和を得なさい。そうすればあなたの人生に幸いが来ます。友井姉妹に言いました。中園さん、人間は誰でも死を迎える時が来ます。しかし死は人間の終わりではありません。死後の世界があります。人間の心に平安がないのは神を知らないからです。キリストを信じれば罪許されて神と和解し、心に平安が与えられ、あなたは天国に入ることができますよ。そして私は、中園さん、イエス様信じますかと言うと、する素直にはいと言われ、その日よりキリストに対する信仰を持ちました。当時友井姉妹は偏頭痛に悩まされており、そのために私と妻が頭に手を置いて祈ると、偏頭痛がピタリと止みました。それからこの教会の礼拝に来られるようになり、その年の12月24日洗礼を受け、礼拝ではいつも前の席の方の席に座り、私の説教を本当にもう背筋をピッと伸ばしてですね、聞いておられました。礼拝のあと共に食事の交わりを持ちましたが、教会のパンをですね、おいしいおいしいとですね、食べておられました。私たちの人生において最も幸せなこと、それは心が平安であることです。中園智恵姉妹はこの平安を得て、ね、天に召されました。心の平安はどこから来るか、それは私たちに命をお与えになった神との平和から来ます。神と争って、罪の清算のないままで心の平安はありません。キリストによって罪許され、神との関係が回復する、これを救いと言います。救われた人が必ず持つことのできるもの、それは喜びと心の平安です。一箇所聖書を開きます。第一コリント6章を開いてください。14節です。これが今日の中心の御言葉です。聖書朗読者の方が読んだ後、聖書を開いている人、一緒に声を合わせてお読みいたします。では住兄弟、第一コリント6章の14節を読んでください。
神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。
はい、では聖書を持っている人、一緒にお読みいたします。はい、神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。今日は復活祭、イエス・キリストは私たち人間のすべての罪を負って十字架にかかり死んで葬られましたが、3日目日曜日の朝、 墓の中からよみがえられました。その復活の姿を多くの弟子たちが目撃をいたしました。使徒の働き5章の30節より私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人ですそして今読んだところ6章の14節、神は主イエスキリストをよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。復活の姿というのはどういう姿でしょうもう今はあまり見られなくなりましたけども、春になると白い蝶が花の間を舞います蝶は卵から青虫に、そしてさなぎを経てあの美しい蝶になります。この地上に住む私たち人間はちょうどね、あの幼虫、あの醜い青虫のようなものです。罪の中に汚れ、病の中に沈んでいるその姿です。しかしさなぎを経て、つまり死を経て、次に美しい蝶のように蝶になるように、キリストを信じて死んだ者は神がキリストをよみがえらせたように新しい命、罪も汚れもない永遠の命によみがえります先ほどのロマ書5章21節に私読みます、こう書いてあった通りですそれは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエスキリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのですこの12名の中で最も若くして天に召されたのは森田めぐみ姉妹29歳です。最高齢は中村初子姉妹95歳。それぞれですね、全員が病と老いの中で人生を終えました。しかし復活の姿は青虫と蝶の違いのように、この地上の姿とはおよそ異なる栄光の姿、若さと美しさと、ね、輝きに満ちた姿です。またこの12名の中で、ね、2名病床で洗礼を受けられた姉妹がおられます。中村初子姉妹と池田もよ姉妹。池田もよ姉妹のお証です池田京子姉妹のお母さん、秀美兄弟のおばあちゃん、池田もよ姉妹、水間の病院に入院しておられました。大変明るく元気な人で、80歳過ぎてもゲートボールや旅行に出かけ、家のことは何でもする。しかし胆のうの病のため検査の後入院されました。孫の秀美兄弟はことあるごとにもよさんにイエス様の話をし、お父さんの俊彦さんは天国に行ったことを伝えていました。私はもよさんに会って具合はどうですかとしばらく話した後、今日はお祈りに来ましたと言って聖書を読み、こう言いました。池田さん、誰でも一度は死にます、でもイエス様を信じたら天国へ行けますよと言うと、孫から聞いておりますとこういうことでした皆さんいつも伝えておいてくださいねそれで私はイエス様を救い主と信じますかと尋ねると、はいと言われたのでですねお祈りをし、それから1年経って病床で洗礼を受け、洗礼を施して5日後に天に召されました、ね、そのような姉妹です。また中村初子姉妹中村拓郎兄弟のお母さんです若い時看護師をしておられ、その時聖書を読んだけども意味がわからなかった。しかしその時神の言葉が心の中にまかれていました。私と妻が訪問し、聖書の御言葉からイエス様の十字架のと救いを語り祈りました。耳が少し遠くなっておられたので、 私はその後紙に書きながらですね、大きなサインペンで書きながら、ね、福音を伝えました。もう砂に水が吸い込むように神の言葉が心の中に入っていきました。自分には罪がある、罪を認めイエス様をですね、が私の罪を負って十字架にかかり死んで葬られ、三日目によみがえられた。キリストを救い主と受け入れ、はっきり信じ救われました。私が御言葉を書いてですね、するともう向こうからその書くところを読んで、アーメンアーメンとですね、もうそういう状態でした。まあそれから2ヶ月経って病床で洗礼を受けられ、自宅で卓良兄弟によって介護を受け、1年後に天に召されました、ね、では一箇所聖書を開きましょう。人の働き16章を開いてください。31節です。では住兄弟、人の働き16章の31節を読んでください。
二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。
二人、パウロとシラスです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。この家族、この中にはですね、家族の助けによって信仰を持った方がおられます。黒岩公子姉妹、本村姉妹のお母さんです。クリスマス会や礼拝には、ね、何度か来られましたが、20代の時からもう60年以上も、ね、天理教の信者、家には天理教の祭壇があり、朝晩拝んでおられ、天理教の集会はもちろん奈良の天理寺に研修に行くほどの信者。娘の本村姉妹は、なんとかお母さんがイエス様を信じて救われるようにと一緒に住み、教会に誘い、木曜日の祈り会のたびに祈りのリクエストに母がイエス様を信じて救われるようにと書き、私たちも公子姉妹のためにですね、一生懸命祈り続けてきました。そんなですね、公子姉妹に、ね、神様が働いてくださり変化が現れました。それはもう天理教の集会は行かないと脱会届を出されました。しかし家ではまだ朝晩拝んでおられたので、私と妻は家を訪問し、公子さんに天理教の祈祷文を読む代わりにこれを読んでくださいとですね、広い紙にサインペンで大きくイエス様に対する祈りの言葉を書いて渡しました。公子姉妹はですね、60年以上も天理教に関わっておられましたが、聖霊様の働きによって天理教から解放され、イエス様を救い主と信じ、その魂は救われましたですね。本村姉妹も本当に喜んでおられました。一番最近ですね、この教会では召された姉妹です。またこの教会、この中には夫婦で同じ日に同時に洗礼を受けられた方が2組おられます。柿脇道夫姉妹、正和兄弟、2008年10月26日です。道夫姉妹がこの教会に来られた時はもう病がかなり進行しており、私は直接言葉でですね、会話を交わしたことはあまりありませんが、印象的だったのはその目でした。聖書に体の明かりは目ですとありますが、道夫姉妹の目はいつ もうキラキラと輝いていました。本当に若者のような、子供のような目をしておられました。心の純粋な人だったのでしょう。最後は長い入院生活でしたが、夫正和兄弟の介護を受けながら天に召されました。そしてもう一組は中村拓郎兄弟と千代子姉妹、2005年5月22日に受洗されました。拓郎兄弟の救いは私たちにとって、まあ、忘れることのできない出来事です。 EHC という、ね、トラクトを発行する団体から発行されているこのような月刊誌に拓郎兄弟の証が掲載されました。まあ、その全文をお読みいたします。将来に希望が持てずに、ハレルヤ、主イエス様を褒めたたえます。私は現在54歳、妻と2人で福岡県久留米市で 小料理店を営んでおりましたが、2002年平成14年8月24日、突然店の中で脳一血で倒れ、救急車で病院に運ばれて3ヶ月入院しました。退院後は右半身が不自由で思うように体を動かすことができず、店も閉じて一人家の中で暮らすようになりました。心の中がだんだんすさんでいき、他人が自分のことを噂しているのではないかと思うようになりました。将来に希望を持てず、いっそのこと死んでしまおうかと考えたこともありました。すべてがマイナスの生活でした。一枚のトラクトから。そのような状態が約2年続きましたが、2004年平成16年11月の終わりに、家の郵便受けに入っていた一枚のトラクトで転機が訪れました。それはこの海の向こうにという横田早紀江さんが書かれたトラクトでした。読んでいるうちに、この人は娘のめぐみさんが拉致されたという試練に遭っているのに、そのことを感謝している。反面脳一血で倒れ、右半身が不自由な私は人生を呪っている。このような力はどこから来るのだろうかと思いました。トラクトの中に教会への返信はがきが入っていました。字が書けないので娘に書いてもらい、投函すると間もなく新約聖書とクリスマスの案内状が送られてきました。生まれて初めて妻と二人で教会のクリスマス礼拝と祝会に参加し、今まで知らなかった世界があることを知りました。もう心の備えができていたので、次の週の12月26日の礼拝後、牧師先生に導かれてイエス・キリストを私の個人的な救い主と信じ受け入れました。心の中と生きている世界が一変し、ハレルヤと主を賛美し続ける毎日です。聖書を読み、テープを聞いて日々過ごしています。妻もイエス様を受け入れ、毎週2人で教会に行くのを楽しみにしています。そして去る5月22日、一緒に洗礼を受けました。すべての栄光をイエス・キリストにお返しをいたします。兄弟の証です。他にもここに家がある兄弟、姉妹たちのそれぞれに、私はその思い出があります。まあ、時間の都合がありますので、全部のお証しはできませんが、兄弟姉妹、私たち人間にとっての最大の敵、それは死です。多くの人が死に打ち勝とうと医学や薬を開発し試みましたが、誰一人死に打ち勝つことのできる人はいません。みんな死んでいきます。しかし、すべての人間の中でただ一人この死に打ち勝たれたお方がおられます。そのお方が神の子イエス・キリストです。私たちの罪を負って十字架にかけられ死なれましたが、3日目、墓の中からよみがえってくださいました。この週報の先読みと読みました。裏に書いている御言葉。神は死をよみがえらせましたが、もうその御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。クリスチャンにとって、キリストを信じる者にとって、死というのはちょうどこの部屋から隣の部屋に移るようなもの。私はそのように言っています。向こうの部屋からこちらにもう来ることはできません。これらの方々はもうこの地上に戻ることはありません。しかし私たちは行くのです。そして次の部屋で、隣の部屋で、私たちは今のこの肉体ではない、この朽ちる体ではない、復活した栄光の姿を持って、この先に召された兄弟姉妹に再び会うことができる、この希望があるのです。死の中にも希望がある、死の中にも慰めがある。それは死に打ち勝たれたお方がおられるからです。このここに家があります17名はもうこの地上で会うことはありませんが、やがて復活の体を持って再会できるという希望があります。死は永遠の別れではありません。死で人生が終わるのではありません。どうぞ皆さん、復活があることを、新しい命によみがえることができることをね、このことを知って、この命に預かる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によってお祈りをいたします。ではどうぞ目を閉じてください。